前回の収録を覚えていますでしょうか。もう2秒後にもうこの録音ボタンというかこの収録、さっき、前回のナンバーを収録した、もう2秒後にもう撮るぞっつって、848回目今回やっていきたいというふうに思います。もう完全にねお酒の勢いでの収録をやります。西暦2016年3月1日火曜日21時19分くらい収録、おはようございます。ケクノでございますけれどもですね、うん、だから前回から連続して聞くっていうのが一番いい聞き方だと思うんです。同じノリでしかも同じ話題を、続けるっていう意味で、非常に有効だと思います。何について話すかについては多分前回と同じことを話し続けるだけだと思うんですけど、違うアプローチで同じテーマについて話すから、とりあえず飲み会についての話ぐらいのねことです。とにかくねコミュ力がないっていうのと、コミュ力を鍛える機会って俺もっとあったんじゃねえかなってっていう風に本当思うわけ。大体ね、経歴だけ見ると俺コミュ力ありそうなんだよね。野球部小中高ずっとやってたっていうところとかもあるので、ただね恋愛経験が少ねえとかさ、いや彼女いたことありますよ、ありますけど、本当数少ない彼女だったから、その辺異性とのコミュニケーションも苦手だし、何よりね今日話すけど年上が苦手。はい、ということで、年上が苦手って言ったけど、今この、BGM 流れてる間によくよく考えてみたら、年上も年下も、別に何に限らず、人苦手だなっていうふうに思うんだけどさ、いや、いろんな、世の中にはいろんな仕事あんじゃない?で、中学時代、高校時代、大学の時もそうだけど、人付き合いが苦手なので、あまり人と接さない仕事に就きたいと思います、なんて、言っちゃったらですね、そもそもさ、そんなやつがさ、塾でアルバイトすんじゃねえよっていう話でさ、もう完全にもうマントゥーマンじゃないですか。人対人の仕事じゃないですか。これでコミュニケーション取れないとか言ってる場合じゃないんだけど。いや、でもね、慣れないとね、きつい、人とのコミュニケーションって。人が好きですっていう人は、そういう仕事じゃなくても、あまり人と接さない仕事の中でも、ちゃんと人とコミュニケーション取るんだよ。で、コミュニケーション苦手、僕とかね、コミュニケーション苦手な人っていうのは、無意識というかね、自然な流れで拒んじゃうんだよね、コミュニケーションを。嫌ですじゃなくて、自然とコミュニケーション取らない選択をするんですよね。だから、なんていうかな、環境とかさ、周りの空気とかっていうのも多分あると思うの。世の中でさ、違う例えになるけど、世の中でめっちゃ勉強してるやつらいいんじゃん。だそういうのってさ、自然にいろんなものから勉強しようって吸収したりとか、あと、なんていうのかな、こう勉強するぞって思わないで自然な流れで勉強したりとかすんじゃん。だそれと同じで、コミュ力ある人っていうのは自然とコミュニケーション取ろうとするわけ。だから、俺らって言っていいんだよね。俺らみたいに、コミュニケーション取るぞ、あの人に話しかけてみよう、話題は何がいいかな、この前はありがとうございましたから始めようとかっていろいろ戦略を練るわけですね。その必要がないのがコミュ力ある人で、いちいち話題について、まず最初 何で切り出したらいいかなとかっていう風に考えるっていうのがコミュ力のない我々で、今日あれはいくつ年上のおばさまだったのかな、結構おばさまの方と仕事上の、ね、外部の方とコミュニケーション取る機会がありましてですね、で 案外この間はどう思って形だけで言うんじゃなくて、なんか僕結構あの飲み会でドジをするっていうのがあって、あの別に吐き戻すとかそういうことじゃなくて、あの請求された代金を持ってこないっていうのがよくやっちゃうんですよね。例えば代金4000円いただきますっていう時に、まあ、田舎でさ人も少ないから結構多めに徴収されるんだけど、あの4000円いただきますっていう風になった時に、僕あの財布に3000円しか入ってないとかって言って、で僕一番下っ端じゃないですか。で、まあ、普通に職場の先輩に借りるっていうことをあの普通にやるっていう、すいません1000円ありますか先輩って聞いて、あーっつって、いうのを、まあ、今回の僕のいじりの材料としてですね、使ってくれて、それがコミュニケーションのきっかけになったから今回良かったなっていうふうには思ったんだけど、なんかねきっかけがないと話せないよね。いやまあ何でもそうなんだけどね、でもねコミュ力ある人ってその辺のきっかけを作るのもうまいし、探すのがうまいよね。この間はどうでしたか、この間どうもありがとうございましたみたいなところから始まってさ、でそのコミュニケーションがまあ続くのね。いつまでこの話してんのよっていうふうに思ったら違う話題に飛んでもまだ続くっていう、いや僕もね多分親しい人とだったらきっとそういうコミュニケーションができてるんだろうけど、なかなかさ見ててすげえなっていう風に思います。リスナーの皆さん、自分どっちだと思いますか。自分っていうのは皆さんリスナー自身、自分自身のことをどう思いますか、その辺なんか、いや でね今結構話してんじゃん。でやっぱね最近その前回の話になるけど、お酒がようやく飲めるようになってきて、昨日ね、2月29日に、まあ今日3月1日の飲み会に向けての練習ってことで、アサヒスーパードライのロング缶を買ってきて、飲めるかどうか実験だと思って実際飲んでみて。で、結果さ、ロング缶1本飲めたところでさ、実際現場、その実際飲み会行ったら、中ジョッキで生ビール、まず1杯目に来るじゃん。もうこれで僕もう1杯1杯だからね。で、たまたま今回、大外れだったのが、いや結果的に当たりだったんだけど、結構お酒飲みな方で、かついわゆる体育会系的なテンションを引きずったまんまのおじいさんみたいな方がいて、あ結局飲んでねんじゃねえのみたいな、話になって、で結局2杯半ぐらいかな飲んで、まあ途中ノンアルコールも挟みながらみたいな感じだったんですけど、いやでもね飲んでないんじゃないのっていう風に言われる時の対応みたいなもの、いや僕本当ダメなんです、もう本当もう治療を超えておりますみたいな、いやもうね そんな感じのことを言うわけですよね。前だったら本当、いや本当マジでダメなのでみたいな感じだったのが、まあ、ちょっと変わってきたかなっていう気は、するんだけどね。俺酔ってるね、なんかだいぶ今までとテンションが違うような気がする。いやそう、あんま酔っても変わんないよねとはよく言われはするんだけど、自分なりになんか前回と今回となんかベラベラと同じようなことを喋ってんなっていう風な気は、するんだけど、まあいいです続けます。いやだからさ、その年上の方に飲んでないんじゃないのとかって言われるのもまあ大体慣れてはきたし、何より先輩方が僕のこといじってくれるわけ、いいいじり方してくれるわけですね。僕ね何より周りに気配りができなくて、だから僕ね鍋が一番嫌いなんですよ。鍋系のところで飲み会するのが結構僕苦手で、うわ鍋だっていうふうに思うわけですね。いやまあ結局飲み会ってほとんどそういうとこなんだけど、鍋とかさ、こうでそれをみんなで装う系ですね、まあ、ほとんどの飲み会そうなんだけどね。でなんかさ、あ私装いますよとか、私取りますよとかっていう、あ取り皿ありますかとかっていう、そういうところの段取りがもう完全に苦手で、だ僕まず段取りが苦手っていうところで、さっき年上苦手って言ったけど、僕年下も苦手なわけですよ。なんていうか、リーダーシップがないわけ。自分で周りだ、自分が何か企画しても自分で物を決断しようっていう風に思わないから、どう思います、いや僕それでいいと思うのでそれで行こうと思うんですけれどもよろしいでしょうかみたいな感じで、 僕に任せると大体何も決まらないっていう流れになっていましてですね、周りに決めさせるみたいな感じになっちゃって、だから結構リーダーシップないから周りを引っ張っていくとか年下の人たちをリードしていくっていうことがすごい苦手で、だけど年下としてなんていうか主体性がないっていう言い方が一番いいのかな。だから主体性ないからリーダー的に引っ張っていくこともできないし、主体性がないから自分で動こうとして年上の人たちを気遣おうとも思わない、思わないじゃなくて気遣わなきゃと思って何もしない、なんていうの、僕はね、この言葉が出た時に非常にね、あ、俺だって思ったの。真面目系クズっていう言葉がありましてですね、真面目系クズってね、俺のための言葉なんじゃねえかなと。もうなんだったら俺陰で真面目系クズっていう風にいじられているんじゃねえかなっていう風に思ってしまうほどですね。まあ、なんていうのかな、自己評価的にね、真面目であるような気はするんですよね。でもね、クズなんだよねっていう風には思うんだけど、今ねニコニコ大百科で、真面目系クズっていう、やつ見て、もともとは大学生活いたですね、2ちゃんで出てきた言葉みたいな定義がありまして、まあ、諸説あるんですけど、まず非リア充でありと、あ、当てはまると、非リア充でありドキュンのような明るさはないと、あ、僕は明るくないと、そうだと、あ、真面目系クズ今のところ当てはまってる、はい。で、定義その2、資格とか勉学に打ち込んでいるとアピールし、それを就職から逃げる理由にする。おお、これ半々ですよね。資格勉、なんか英検やってますとか、トイックやってますとか、英語の勉強してるんですとかっていうふうに、就職に向けて勉強してるんですってアピールするっていうところは僕も、その真面目アピールですよね。だけど定義3つ目、本気で取り組んでいるわけではなくて、他に勉強しているものからすれば明らかにボロが出るレベル。勉強してるんですって言って僕結構ね落ちたりとかしてましたから、はい。あ、急に朗報していいですか。この収録当日3月1日なんですけれどもですね、英検の合格発表がありましてですね、急だよね、ごめんなさい。英検準1級合格しました。かなり余裕なスコアで合格してましたので、はい。で、まあ、感触は、まあ、合格の感触ありまくってたので、まあ、今回特に語ることないかなって思うので、はい、英検準1級受かりましたので、そういうやつだと思っておいてください。で、最後、なんていうかな、なんていうか、他人からね、めっちゃ勉強してるやつらからすればボロが出るレベルなんだけど勉強してますってアピールをして、でもね、いや俺は努力してるんだっていう風にアピールして、まあなんていうか体現総合ですね、実力以上に大きなことを言ってしまう。これね、職場で俺がめっちゃそうです、はい。なんかね言っちゃうよねみたいなところが正直あるんだけど、いや僕全然ダメでっていう風に、なんかね、僕ね、今日もね飲み会の中で冗談交じりで先輩に言われたけど、でも本当そうだなって思ったのが、結構ね否定する言葉っていうのが無意識に出てるっぽくって、なんか僕無意識だったの、ほらまた俺のことを否定したと、ほらまた俺の意見に対してほらまた否定した、いやーって言うとかさ、違うとかって言うとかっていうのがあって、なんかね、まあ否定したりとか、まあそれは真面目系クズの定義には入ってないけど、なんかこう不真面目系クズの方がまだ救いようがあるのかなっていう、こう真面目なのにダメみたいなところって多分もう悲しいですよねっていう風にはなってはきてるので、極力お酒飲んだ時はバカになれるようにしようとかっていう風に思ってはいるんですけれどもね、まあその辺ってさ、やっぱキャラクターの問題だよね。だからさ、なかなか難しい問題なんだなというふうに思います。はい、酒に任せて2本撮りしました。はい、以上、お相手はケクノ太郎でした。